ある北郷の新産休締め子。はい、ということでね、はい。今週からなんかね、ちょっと録音方式が変わって、ちょっと今ね、音声がどんな感じかなと思ってやってるんですけど、まあ、一回これでね、放送してみてですね、という感じですけどね、はい。ということでね、なんとなくこう、世間はささくれ立ってますけどね、大変ですね。なんか、なんだかんだ言って、オリンピック始まったじゃないっていう感じですもんね。ね、昨日から俺、もなんか女子ソフトボールとか見てましたけどね。はい。で、今、まあいいんですけどね、いいとこじゃないんですけど、あのね、あの、国立競技場の近くがね、もう、その、オートバイ乗ってて、とにかくあの、もうね、迂回迂回で、うん、結構大変。あと、この間首都高乗ってきたら、朝6時以降はプラス1000円とかね、なかなか、うん、なかなかしれっとやるな、みたいな感じですね。まあ、あんまりアナウンスしてないからね、うん、ちょうどでも俺がね、朝5時55分かなんかに入ったのよ。だから、ね、大丈夫だったけど、ね、プラス1000円ってなかなかですよね、本当にね。もうね、ソレサスさんはね、せいぜいサウナはもう今ちょっと行けないから、サウナも行ってないから、まあ、銭湯だね。銭湯行くかバイク乗るぐらいしかもうないもんね。ぐるぐる都内回ってね。基本的にはだってダメなんでしょ、それをね。他県に行っちゃいけないみたいなね。もうだって武蔵野市なんて僕の住んでる吉祥寺ですけど、ね、家から10分ぐらいのところです。あ、駅から10分ぐらいですけど、もうさらに10分行ったらもうすぐ練馬市ですからね。で、もうちょっと行ったらもう埼玉、所沢とかすぐですからね。まあね、確か今日これ、17月の20、今これね、収録してるの22日なんですよ。今日から皆さん、あれでしょ、世間は、3連休だから4連休でしょ、ずっと。あ、昨日ぐらいから4連休。すごいね。いや、なんか、バイクで今日、スタジオまで来たけど、なんか、混んでたもんな。今、最近さ、なんか、サイズとかでも道つかないもんな、っていう、うん、そうそう。まあ、都内はね、っていう感じで。まあ、相変わらずね、淡々とね、なんかやってますけどね。はい。で、今ね、ちょっと迷ってるっていうか、まあ、路地裏のゲロが、一応9月の10日、12と、東洋館抑えてるんですけど、もうそろそろチケットね、発売しようかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、なかなかコロナがね、ドーンと今増えてきてるからね、ちょっとギリギリまで様子見てって感じですね。はい。なんで、まあ、まだね、1ヶ月半ぐらいあるから、まあでもね、すごいよね。どんどん増えちゃってるもんね。地方はね、結構ね、地方は皆さんね、減ってるけどね、東京はやっぱね、東京とかね、埼玉だ、千葉だなんていうね、やっぱ、関東、都心ね、あとも大阪だなんて、でっかい都市はもう、そうですよね。いや、だから、そうそう、今日も暑かったんだけど、やっぱり、ね、このポッドキャスト収録のためにいつも来てるスタジオまで、まあ、電車で20分ぐらいなんですけど、やっぱちょっとこ、電車乗る気がしないですもんね。そのコロナ、やっぱちょっと怖いなっていう。今、僕は1回目の接種を受けたところだから、何その調べたら 30% とか 40% ぐらいの抗体ができてるっていうね。でもね、もうここまで1年半ぐらいか、2年近く、ね、1年半か2年近くかな、もうね、なってきて、やっと1回接種して、なんかコロナにかかって、なんか熱とか出たら嫌だもんね、今ね。まあまあね、あれです。だから来週かな、僕。来週もう2回目打てるのかな。2回目はいろいろね、副反応とか、ね、あるって聞きます。僕はまあ、これも前喋ったけど、副反応的なものはなかったですね。全然。腕も筋肉痛的な痛みがすごいあるってみんなね、言ってたんだけど、僕は全然なくて。筋肉ないんでしょうね、僕全然ね。なくて、まあ、前も言ったかな、眠くなったぐらいですね。眠くなって、家帰って、打ってすぐ30分、40分ぐらいはもう家帰って、1時間ちょっと爆睡して、そこからまあ普通に。なんかでもやっぱね、みんなに、うちの母親が2回も打ったんだけど、全然大丈夫だって言ってたし、でも、たけしさんは、あれだって言って、なんか、やっぱ1週間ぐらいなんかちょっと体の調子悪かったぞ、みたいなね。ね、若い人ほどって言うけどね、なんか、今また改めてね、打つ打たないってね、若い子が打つ打たないみたいになってますけどね、どうなんだろうね、打った方がいいんじゃないかな、ちょっとわかんないけど、まあ、そんな感じで、で、映画館がね、今緊急事態宣言入ったんだけど、東京は、映画館がまあ、普通にやってるから、普通のところで8時ぐらいまでやってるのかな、なんでね、まあ、席開けて、で、やっと新作映画がね、ずっと止まってたね、コロナでずっと止まってた新作映画が、ちょこちょこ、来るようになったからね、今ずっと映画、見てるんだけど、映画館行って、この間ね、あれ見ましたよ、池 道、ね、糸道、あのね、小説が原作のね、越谷治さんという人のね、あれですよね、越谷治さんって、日だまりの彼女っていう松潤がやった、上野樹里と松潤かな、やって、うん、ヒットしたんじゃないかな。小説はね、小説もすごく面白いですよ、日だまりの彼女。そう。で、越谷さんはね、確かね、あれはあるんですよね。階段途中のビッグノイズっていう高校生の文化祭に向けた話があるね。もう高校生の文化祭に向けた話って絶対面白いじゃないですか。ね。あれとかも、リンダリンダリンダだっけなんかあったよね。韓国の女優さんを主役にしてね、なんかね、ボーカルにしてね。そうそうそうそうとか。僕はその高校2年で辞めてるから、文化祭って、だから3年とかになると、ほら、バンド組んではしゃいだりとかできるじゃないですか。先輩がいないから。だけど、俺の友達はみんな3年になってバンドとか組んで、後に俺ビデオ見せてもらったけど、なんかコピーでみんな楽しくやってたけど、俺はもう高2で辞めてるから、僕の場合は高2でもうね、辞めてるっていうか、ね、辞めさせられたんだけどね、頭悪すぎてね。別に先生の、なんだろう、車をね、壊したわけでもないしね、夜の校舎窓ガラス割ったわけでもないんだけどね、僕ね。うん。だから、憧れがあるんですよね、文化祭的なものにね。そういう、なんか、あと卒業式とかの、感じ、うん、ああいうなんか、わかんないけど、なんかこうね、これで終わっちゃうのか、子供時代が、みたいななんかさ、あるじゃん、なんか、社会に出んのか、なんですね。うん。大丈夫ですよ。社会に出なくたっていいんだから、別に。だって自分が、まあもちろん、高校2年で辞めて、転学して、大宮の高校も、半年で辞めて、で、まあ、ブラブラして、もう、早すぎたらちょっと明るい引きこもりみたいな感じで、うん、毎週、週2回ぐらい親の財布から2000円ぐらいで3000円抜いて、ビデオ借りて、当時、4本で1000円とかそんなんだったかな、なんか、うん、当時はまだレンタルビデオ屋さんが大、何もすごい多かったから、俺らの時代はだから、ゲオだよね、ゲオ。ゲオとかさ、うん、ツタヤさんはまだそんなに出てなかったんじゃないかな、店舗数が。ゲオでさ、キャンペーンとかやってて1000円で4本5本とか借りれるわけよ。で、昼間から行ってさ、で、アダルトコーナーなんて昼間誰もいないからね。うん。借りて、エッチなビデオを2本に、普通の映画2本とか借りてたね。うん。そうそう。だから、で、なんかさ、うちの近所にビデオ屋が、何軒あったのかな ?4 軒、5軒あったんだけど、チェーン店系が3軒あったのよ。うん、なんか。で、1軒だけ、なんか、町の電気屋が、なんか、副業的なことでやってるとこがあってさ。うん。そこはね、なんかね、舐められてて、かわいそうだなと思ったのは、そこ全然、お客がビデオ返し来ないのよ。明らかに棚がスカスカになってたね、後半ね。その親父、嘆いてたもん。全然返し来ないんだよな、みたいな。だから、今はさ、ビデオって返さないと、業者に委託して、違約金とかさ、払わせたりとかさ。僕だって、高円寺のビデオ屋で半年ぐらい忘れてて、滞納して7万5000円払ったことあるからね。うん。完全なアウトレイジみたいな人から電話かかってきて、うん、事務所に電話かかってきた、当時オフィス来たの、事務所に電話かかってきて、北郷いるかって、で、事務所のマネージャーが北郷なんか、すごい怖い人から電話かかってきて、お前なんか、借金か、いや、違います、借金じゃないです、ビデオでって、お前何やってんだよ、つって、うん、お金かけ集めてすぐ返したけどね、うん、直接、振り込むとこじゃないからね、直接喫茶店に来いって言われて、うん、めちゃくちゃ怖かったよ。何年前だ ?24 年とか。まだ殿の付き人やる前だよね。ダンカンさんの付き人時代かな。そうそうそうそう。そんなことあったなと思って。まあ本当ね、そんなダメなね、おっちょこちょいな人生をね、歩んできてますけどね。なんとかね、まあまあ、8月の26日で僕、いよいよ50歳ですよ。50歳。50になるとは、ねえ。自分が50歳になるとか、そういう発想、何想像って本当なくて、今もないんだけど、やっぱ世の中の、俺らが子供の頃、僕らが子供の頃の見てた、40、50、60、まあ50でもいいんだけど、でもね、なんかもっと大人でもっと老けたような気がするんだよな。なんも変わんないもんね。家にいて、そう、やっぱ今コロナでほぼ、その会議はリモートだし、でバイク乗って銭湯行って、で本読んで、図書館行って、本書いてきて、映画館行って、そう、で、なんか全然なんかそうだな、 50、ね、働き盛り、40代、50代、男は働き盛りみたいな感じだけどね、うん、そうでもないなっていうね、それでもなんとかね、家賃とか払っていけてるんだからね、まあ、それだけでも本当にね、幸せと思わないとね、あと、ね、たまにだけどね、今この状況でね、一応ライブとかね、できてる、まあ、さっき言った路地裏の家でもそうですけどね、そういうことができるわけですからね、夢のようですよね、そうそうそう。まあね、そこの間ね、ニュースキャスターで、ほら、TBS が毎年、音楽の日ってあるじゃないですか。で、ずっと安住さんがずっとお昼過ぎぐらいから司会やって、ずっと長いこと司会やってニュースキャスターに来るみたいな。で、その日ばかりは、ずっとニュースキャスターのオープニングもちょっと音楽の日にちなんで、なんかちょっと音楽ネタをやるんですよね。うん、なんかお天気お姉さんの新井さんがなんかやったりとかなんか。で、今回はピアノと、なんかちくわのサックスみたいな、ちくわでこう楽器鳴らすみたいな人が来てやると。で、まあ、その新井エリアさんってなんだみんなね、やるつね。で、とのはまあ見てただけなんだけど、で本番前にリハーサルやってたの。ね、10時からでしょ、ニュースキャスター始まるのが。で、いつもだいたいスタジオに行くのが20分前なんですよ。たけしさんもう早。別にたけしさんってもっと遅く行ってもいいんだけど、もうたけしさんってせっかちだから、37、8分には絶対トイレ行くんですよ。トイレ行く。で、そこでなんか、トイレって2人きりになる、完璧な2人きりになる、まあ、あたるさんもいて3人きりかな、3人きりになる時間があるから、そこで結構ライブの話したり、なんか、あとまあ、ちょっと真面目な相談とかはそこで殿にするんですよ、僕は。うん、で殿もそれはなんとなくそこは分かってるから、そのトイレの前でそういう話をするっていう流れがもうできてるから、殿もそこはなんかいろいろこう答えてくれたりして、まあそれがあって、で、スタジオに行く。で、20分前にスタジオに行く。で、多分、高橋さんが一番乗りだと思うんですよ。うん、安住さん忙しいし、で、まだ全然その、いつもね、出てる先生たちでね、いつも、レコメンテーターのね、菊間さんだなんだいらっしゃるんですよ、ね、そうそうそう、だけど、まだ来なくて、で、そこで雑談してるんですけど、この間、その、ピアノと、そのね、リハーサルやってて、スタジオ行ったらね、ピアノ弾く人と、そのちくわの、その楽器を弾く人と、で、もう、たけしさんがそれも、まあ、向こうがね、ピアノ弾く人が、挨拶来て、たけしさんです、また、とのは、やっぱ、自分もピアノやってるから、もう、すぐにもう雑談から、ピアノの込み入った話をしてて、で、まあ、全然俺が知らないような単語が出てくるわけよ。あ、そういう言葉があるんだってぐらいで。で、そのピアノの人も驚いてて、たけしさん、ピアノ詳しいですねみたいな感じで。だから、これだなと、やっぱね、誰に対してもチューニングを合わせられるっていうのは、うん、やっぱだから、物知りというか、なんか、何でもやっぱ知っといた方がいいんだなとか、あと何でもやっといた方がいいんだなってつくづく横で見てて、で、殿とピアノの話結構盛り上がって、で、珍しく殿がピアノ本番前に引き出して、うん、で、先生に、そのピアノ先生に、こういう感じでやってんだけど、どうなのみたいな感じで、した先生が、あ、こうでこうでみたいな、要するにもっと上達するにはどうしたらいいんでしょうねみたいな、そこは竹内さんでもちゃんと年下でも敬語で接するから、で、ピアノ弾いちゃってさ、もうみんなスタジオ中、みんなもう竹内さんのピアノの音にうっとりしててさ、で、まあ、結構弾いてて、で、ピアノ弾き終わって、本番10分ぐらい前かな、今度、タップダンスを今度、まあ、タップは結構割と本番前に踏むのよ。タップもこう踏んでて、で、もうピアノ弾いてタップも踏んでみたいになになってたから、みんなこうね、みんな、あ、たけしさんってやっぱすごい芸事好きなんだな、みたいな空気になって、で、まあ俺もずっとそこで横で見てたんだけど、そしたらたけしさんがつかつかってこっち来て、よし、こうなったらあれだな、つって、もうピアノとタップのショーやってやるかなってね、必ずこれはよく言うんだけど、そうそうそうそう。で、そうですよ、殿なんつって。早くサミー・デイビス・ジュニアになってくださいよ、つって。なんでサミー・デイビス・ジュニアなんだ、なんて、からかってましたけどね。まあ、そう、すごかったですよ。なんかね、うん。わ、なんでもできるんだ、感と。うん。やっぱり、あと、つくづく、親が子供の頃にね、楽器とかやらしといてくれればな、みたいなね。うん。まあ、やるチャンスあったんだけどね。俺も中2か、中2でベース買ってね、ヤマハの MB ってやつ買って、レベッカのね、ベーシストが使ってるやつですよね。そうそうそう、ヤマハの MB 買って、でも全然できなくて2年ぐらいで売っちゃったのかな。うん。で、あそこでちゃんとやっておけばね、っていうね。うん。つくづくそっちの才能ないからね、ほんとね。うん。つか、どっちの才能もねえんじゃないかっていう話もあるけどね。大丈夫ですよ、皆さんね。どっちの才能がなくたってね、50まで楽しく生きてこられますから。はい。ね、そうそう。で、そうそう、それでさ、何の話か、糸道か、糸道。うん。見てきて、うん、すごく良かったですね。まあ、小説がもう小説自体が面白かったから何の心配もしてなかったんだけど、全然俺勉強不足で知らない監督さんで、なんか女性の監督さんで脚本もその人で全然知らなくて、あ、すごいこういう人いるんだと思って。で、主演の女優さん、 駒井蓮さんだか、なんだかって、俺も全然本当知らなくて、で、わーって魅力的な人だなと思ってね、三味線弾くとこ、やっぱ、基本的に糸井道って三味線をね、弾く女の子の津軽のね、青森かの高校生の話なんだけど、全編津軽弁っていうか、青森弁っていうか、津軽弁でいいのかな、方言なんで、わからないとこもあるんですよ、やっぱ。だけどまあ、あんまりそこは気にならないというか、あんまりそこは大丈夫、わからなくても大丈夫な作りになってるし、まあ見ればわかるような話だから、大体は大雑把に行けばね。でまあ、基本的にはネタバレじゃないけど、まあ、いろいろあって津軽三味線を引き出すみたいな、また引き出すみたいな話なんだけど、やっぱそこ、ね、いつも言ってる音楽映画問題ですよね。この津軽三味線を弾くことを、ね、どう見せるんだみたいなね。でも見てて、俺は全然わからないんだけど、この人はもともとずっと小中高と津軽三味線やってた人なんじゃないのっていうぐらい、駒井蓮さんって方は、すごく上手にやられてて、かっこよかったですよ。やっぱ、あとね、やっぱ三味線ってもう、やっぱもう音色がかっこいいですもんね。よくYouTube なんかで俺も見るけど、細川たかしさんの津軽ジョン金節とかさ、紅白出た時にね、後ろに津軽三味線の人100人だか50人だかなんかガーっていて、パンパンパンパンパンパンパンパンってやられたら、もうそれだけでさ、ね、で、コロッケさんこれ、モノマネでもやってたじゃない。で、豪華版でコロッケさんもなんかその NHK のなんかのショーで、津軽三味線弾く人と、あと尺八弾く人なんか50人だかなんだかバーって後ろに並びだしたけど、モノマネ自体でももう感動しちゃうもんね。いいよね。確か昔志村けんさんがやって、トロがタップ踏んでなんかやってたよね。たけしむけんでね。やっぱね、芸事に、なんかね、まあ、ギター、コードはね、一応ね、4つぐらいコードはね、弾けるけどね、とても人前でやるって感じじゃないもんなっていう。まあね、そんな感じで映画、糸道良かったですよ。静かな映画ですからね、本当にあれですよ。まあ、ハチドリみたいな感じでしたけどね、大きく言えばみたいな。でも、まあ、バーって、いい日本映画とか見るとなんかね、嬉しくなりますね。ぜひぜひね。まだやってんじゃないかな。テアトル系で、俺は新宿の武蔵野館で見たんだけど、多分あんまり大きいとこでやってないから、ぜひぜひちょっとね、時間と、ね、場所をチェックしていて、行ってみてくださいね。面白かったですよ。あとね、あれも良かったですよ。昨日俺これ見てきたんだけど、昨日じゃねえや。昨日じゃない。4日ぐらい前か、見てきたんだけど、去年の、今年のアカデミー賞の作品賞とかいっぱいノミネートされた、プロミーシング・ヤング・ウーマンね、キャリー・マリオンの役ですよね。まあ、簡単に言えば、すごい、ざっと言うと、復讐劇なんだけど、よかったね。キャリー・マリガンって僕のイメージは、あれだな、カズオ・イシグロさんの小説、ノーベル文学賞かなんか取ってるよね。全然関係ないけど、ノーベル文学賞って必ずね、村上春樹さんが毎年ノミネートされてるじゃない。ね、で、必ず荻窪に集まってる春キストたちの人たち、あれ、皆さん面白いよね。皆さん、いかにも村上さん、春樹さんが好きそうなね、タートルネックね、なんか元ビート族みたいな、よくわかんないけど、ね、なんか優しそうなね、なんかわかんないけど、タルト食ってそうなね、コーヒーよりも紅茶を愛するみたいな、しょうがない、コーヒーがいいのかな、わかんないけど、この見方ってのがわかんないけどさ、ね、まあ、村上春樹さんの話じゃなくて、何の話だ？カズオ・イシグロさんね、カズオ・イシグロさんね、日本、日系だっけ？長崎かなんかで育って子供の頃に、なんかずっとイギリスで生活してて、私を話さないで僕も読んだんだけど、悲しい話なんだよね、本当に。ドラマ化してたよね、TBS でね、日本に設定を置き換えてね。映画、まあもちろん映画があるんだけど、それはキャリー・マリガンが主役なんだけど、もうその時のキャリー・マリガンが可愛くてね、赤ちゃんみたいな顔してんだよね。ただ映画がすごい悲しくて、もう悲しくて悲しくて、最後も切なくて切なくてね。まあ、ちょっとした未来というか、核ね、SF っちゃ SF になるのかな、わかんないけど、設定なんだけど、なんかもう全然もう、そういう感じに見えなくて、本当にこの世界があるんじゃないかっていうところで、なんか、許せねえな、みたいな。どんだけ感情移入してんだよ、みたいなね。キャリー・マリガンだと、華麗なるギャッツビーかな。ディカプリオが主役やったリメイクで、それのなんか、ずっとディカプリオがね、好きだ好きだって言ってる女性の人なんだけど、まあ、今回は割とケバい役もやったり、まあ、いろんな服装、ね、いろんな、一面というか、いろんな顔の芝居するんだけど、だから、本当七変化。キャリー・マリーガン七変化でも面白いんじゃないですか？面白かったですよ。面白かったというか何だろうな。まあちょっとね、いろいろと今起こってる、世の中に起こってることの、 そう、オリンピックでね、いろいろあったじゃない？開会式問題のこととちょうどリンクしてて、なんか自分の中ではリンクしてるように見えて、うん、なんか、面白かったけど、イエーイって感じにはならなかったけどね。ぜひぜひ、多分シネコン系で、はい、やってますからね。アカデミー賞5部門だからなんだか、たくさんノミネートされてましたよね。でもこういう感じか、こういうポップな感じで仕上げてますけど、内容はなかなかどころか、考えさせる映画でしたね。そう。で、昨日あれ見てきたんだよね。そうそうそう、もう映画ばっか見てんだよね。今ほら、どこの映画館でもさ、まあシネコンはどうかしないけど、小さい単館系って、やっぱ企業努力すごいしてるから、会員になると毎日1200円で見れたりとかさ、安いんだよね。だから会員の僕なっちゃって、そうそうそう。いつ行っても1300円とかさ、なんかそんなんだから、いいなと思って。そうそうそう。で、俺昨日何見たんだっけな。もうね、すごいよね。もうね、四十九にもなると、昨日見た映画のタイトルが正確に言えないっていうね、昨日俺何見たんだよ。なんだっけな。15歳から見える風景だから、そんなようなタイトル。そんなようなってこと言い方もないんだけど、面白かったですよ。17歳か。17歳のね、女の子が、なんかね、予期せぬ妊娠をしてしまうんですよね。それで、ニューヨークまで子供を、まあちょっと下ろしに行くというか、なかなかこれまたヘビーな話なんだけどね、田舎からアメリカのね、片田舎から行くみたいな話なんだけど、本当、それだけなんですよ、ストーリーは。セリフもすっごく少ないし。でも本当に良かったですよ。そっか、こういう感じかっていうね。まあまあなんかちょっとね、今週はいろいろとね、なんか本当にどんどんね、周りがささくれだったり空気がこうビシビシ伝わってきて、なんかね、なかなか大変だな、世の中って感じですけどね。まあまあ、とりあえずは、でね、このサンキューしめこも今度はあれなんですよね、ずっと今までは、お笑い KGB がスポンサーになって、要するに徳間書店さんがスポンサーになってたんだけど、今度また変わるから、名前も変えようかなと思って、もうこれサンキューシンボルで3年ぐらいやってて、その前、三松さんとやってた、ね、エイロリアも含めると、もう5年、6年やってるでしょ。で、ちょっとね、サンキューシンボルもね、お母さんの名前もね、ちょっともう飽きてきたんで、自分のお母さんの名前飽きたところもだけど、ちょっとね、タイトルも変えてね、新たにね、やろうかなと思ってます。まあ、毎週土曜日、更新なのは多分変わらないと思いますので、ね、相変わらずね、軽はずみな雑談をね、だらだらとしますのでね、ぜひ今後ともご贔屓によろしくお願いします。ある北郷の新サンキューしめこ。